今日は第二歴代史20章と、使徒の働き28章から恵みを分かち合っていきたいと思います。キム・エシュロン先生、エリア先生は昨日から9日まで、フルゴスペル九州地方会で、プサンの方に今行っておられます。そこでたくさんの先生方が集まられて、お互いにリバイバルのため、またお互いに慰め合い励まし合うその場に、なっていることを感謝いたします。それでは今日のために、祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハラララララレルヤヤ、足りないものがここに立っております。主よ、どうぞ聖霊様助けてください。よくこの歴史の流れが分かるように、そして私たちが今どうすべきかを教えてください。知恵、能力、才能、上から求めます。主を助けてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の第二歴代史20章ですけれども、これはヨシャパテの時代です。ヨシャパテはいろいろこう主により頼んで、それから聖歌隊をこう作って戦いに行くというような、そんな働きをした人です。一節、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツァボンツォンのたまる、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ヨシャパテがですね、こういうふうにして、このすぐ主にすがって、そして断食を布告したって言ってるんですね。もうアラムの方からもう数えきれないくらいの大軍が押し寄せてきています。で、私たちもこのような状況に陥った時に、もう誰か人をですね、助け求めるんじゃなくて、すぐひれ伏して、そして主よ、この弱いものです、助けてください、主により頼みますというふうにしてですね、そして断食するって書いてありますけど、これも断食っていうのは食べることとか、そのいろんなものに目を奪われない、心を奪われないで、主だけにより頼む、主に集中する、すべての時間を主に集中する、そのために断食っていうことをすると良いんですね。ですから今日のこのヨシャパテのこの大軍が押し寄せてきたっていう時のヨシャパテの態度を私たちも学びたいと思います。恐れて退くのではなくって、すぐひれ伏して主により頼む、そして断食する、ね、このことを覚えていきたいと思います。4節、ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありません。このようにしてですね、主がどんな方であるかっていうことを宣言するんですね。そうすると主が、天使がですね、それをその宣言を聞いて、この人がこういうふうに、主は素晴らしい力を持った人、頼りになる方であると言ってるよっていうふうにしてですね、天使がこう上に持って上がるんですね。そうするとその天使がこう実行部隊として助けてくれる、まあ、そのようなことを思います。8節、彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖所を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、 飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの御名はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。このようにして主に呼ばわったら主は聞いてくださる、その信頼関係ですね、それも告白するそのみんながあります。10節、ところが今アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきたとき、イスラエルがそこに侵入することをあなた方にお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていること、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。もうこのようにしてですね、もう私たちは弱いものです、もうどうしていいかわからないのです、あなたが助けてくださるでしょうというふうにしてですね、もう切に切にもう頼っている、お願いしている、もう私たちにはもう力がありません、もうどうしていいかわからないのです、もう本当にですね、困り果てているその自分たちの状況を訴えて、あなただったらできるでしょうと、ね、私たちはあなたが与えてくださったその土地に住んでいるのに、追い払われようとしているのですというふうにしてですね、訴えています。14節、時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビア人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らはツイツの上り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。こういうふうにしてですね、主の霊を持った人が現れてですね、恐れてはならない、気落ちしてはならないと、この戦いは主の戦いであると言われるんですね。もうこんなにそのガッツタイミングですね、神様がいろんな方法で弱り果てているそのヨシャパテ、またユダの民たちに、恐れてはならない、気落ちしてはならない、この戦いは主の戦いであるというふうにしてですね、そして、こういうふうにして戦いなさいというその戦略も教えてくださる。本当にこういうことはあるんですね。ですから私たちも何かこういろんなこの、戦い、心の戦い、またいろんな見える戦いとかいろんな戦いがあるときに、このことを思ってですね、主よ、あなたのがあなたの戦い、これはあなたの戦いですというふうにしてですね、そういうふうにして言うとこう心がすごく落ち着くんですね、そして主を助けてくださいというふうにしてね、それ毎日の生活の中で使うといいんです。もうその場面その場面ですね、こういう主のこれは主の戦いであるというのを覚えて、から恐れてはならない、気落ちしてはならないというのを覚えてですね、自分が何かそういう場に戦いの場に立たされたときに、主よ、これはあなたの戦いです、ね、そういうふうにしてすると、 すごくシャローム、平安が来ますね。平安が来ると上から知恵が与えられて、イエス様の御心が何であるかがよくわかるんですね。でいろんな問題があって、そのもう落ち込んだりもうパニックになってしまったら、もうイエス様の御心がわからない、もうその不安と恐れでもいっぱいになってしまうんですけれども、その時に主よ、これはあなたの戦いです、あなたが勝ち取ってくださいますから感謝しますというふうにして、あの私たちが日常生活の中で過ごしていくと、上から知恵、イエス様の知恵が御言葉で与えられます。17節、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ、あなた方と共にいる主の救いを見よ、ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレレ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。このようにですね、本当にこう主が共にいてくださる、主が戦ってくださる、そのことが私たちの心の中にポンと入るとですね、もう私たちはもう主を賛美し、主を礼拝する、その主を褒めたたえる、もう本当に主を仰ぐというその姿勢になりますね。そうするといろんな戦いのそのマイナスの材料があるんですけれども、この力強い喜びの方が大きくなってですね、もう私たちはもうまだ勝ってはいない、勝っていないのに、もう主が戦ってくださって、もう勝利はもう我が物という感じでですね、もう賛美が出てくるんですね。だから私たち本当にここ良いことを今日教えてくださっていますので、これが遠い遠い昔の話ではなくって、今私たちの生活の中でそれを生かしていく、あ、ヨシャパテがこの気落ちしてはならない、恐れてはならない、これは私の戦いだと言われたんだった、そうだ、今のこの私の不安はその主がもう勝ち取ってくださる、そのことになるんだっていうふうにしてですね、このことを思いながら日常生活の中に生かしていくと、とても益になります。20節、こうして彼らは翌朝早くテコアのアラノへ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。このようにしてセイル山のところにいるのはエドム人なんですけれども、こうやって大勢の人たちがこの攻めてきたんですけれども、勝ち取ったということですよね。もう賛美でもって勝ち取ったということですね。23節、アモン人とモアブ人はセイル山の住民に立ち向かい、これを聖絶し根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。神様がなさることはこういうことをされるんですね。同士打ち、味方同士がもう戦って、そしてこのヨシャパテの方は戦わなくてももう全滅し、相手は全滅していた。こういうことは他のところでも見ることができます。ですから本当に主がなさることはもう素晴らしい。だから私たちが人間に頼るんじゃなくって、もうすぐひれ伏して主に頼る。その時に御言葉でこう宣言してですね、主はこういう方でしょ、だからもう助けてくださいませ、 ね、もう私たちにはもう力がないんです、もう弱り果ててるんです、どうしていいかわからないのです、助けてくださいというふうにしてですね、ひれ伏してもう断食して祈るときに、主はこうやって味方同士をこの同士打ちにして、もう気がついたらもうみんな全滅してたっていうね、そういうことは今でも起こります。そして、25節、ユダが荒野に面した物見の塔に登って、その大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている、逃れた者は一人もない。ヨシャバテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。賛美の民、褒めたたえる谷という意味なんですけれども、その勝利品をこう集めて取っていくのに3日かかったっていうんですよね。どれだけ、たくさんの勝利品があったかということですね。こういうことを主はしてくださいます。27節、それからユダとエルサレムの人々は一人残らずヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主は彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。このようにしてね、こう安息が与えられたということ、まあ、どんなにこう戦いがたくさん、いつもこう攻められたり攻め取ったりとかですね、もう戦いのある中にあって、主が平安、安息を与えられたということですね。だからヨシャパテの時はその賛美で勝利したということも私たちが覚えていきたいと思います。賛美には力があります。31節、このようにしてヨシャパテはユダを治めた。彼は35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズパといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサの道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行ったということですね。まあ、その後こういろんなことがあるんですけれども、一応このヨシャパテの時代は賛美によって聖歌隊をその作ることによって、また主にひれ伏し、そして主により頼んだそのことによって、この大軍が押し寄せてきたにもかかわらず、この同士討ちもあったりして勝利して安息を与えられたっていうところで終わっています。それでは、使徒の働きの28章に行きましょう。使徒の働きは28章で、終わります。一節、こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちを皆をもてなしてくれた。パウロが一抱えの芝を訪ねて束ねて人に火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神は法の人を生かしておかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。これはもう本当にこの27章のところで、もうこう囚人としてパウロが ローマに向かってこう送られていってるところですけれども、もう暴風雨遊楽論が来てもう死にそうになって、このもうこの罪にを全部こう捨てたりとかね、そういうふうにしてもう本当に、命からがら、やっとそのマルタに着いたって。このマルタというのは避難という意味なんだそうですけども、小さな島ですね、そこに着いて、それでそこで焚き火をしたらマムシがパウロの手に取り付いて、それでもうその村の人たちはこのマムシに噛まれたらもう即死ぬっていうその経験があるんですよね。だからみんなそのこのパウロの手にマムシがこうぶら下がっているのを見て、あ、これはやっぱりこの悪い人たちに違いないと、すぐも殺されるに違いないと思ってたら、パウロはもうこう手を振り払ったら何の被害も受けなかったっていうことですね。4節、島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしておかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。6節、島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えてこの人は神様だと言い出した。本当にですね、この人間の心っていうのはつい前までは人殺しだってそんなふうに思って、この人は悪い人に違いないと思ったけれども、もうその後にはこの人は本当に、素晴らしい人なんだ、 神の人なんだっていうふうに、人間の心っていうのはこのようにですね、もうすぐ感情は変わるものだっていうこともここで分かります。7節、さてその場所の近くに島の首長で、ポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。本当にパウロがよくこう用いられたということですね。この病で困っている人たちはもうたくさんいます。それでこの手を置いてこう祈ってやったときに、そこの島の首長がもうすぐ良くなった。それでもういろんな病気の人がパウロのところに連れてきて、みんな癒してやったっていうことですね。だから私たちにこうにもいろいろこう賜物を授けてくださっていますけれども、癒しの賜物も求めたらいいですよね。もう本当に自分自身も病気になるし、また他の人たちももう病気で困っている人たくさんおられます。だから癒しの賜物をくださいと言ってですね、癒しの賜物を切にこう求めるんですよ。そして病気の人がいたら自分の中にその癒しの賜物をもらったと信じてですね、手を置いて、イエスの御名によって命じるこの癒されよ癒されよ癒されよっていうふうにしてですね、祈ってあげる。そうするとよくなりましたよってこう言われる時がありますよね。そしたら自分には癒しの賜物があるんだなとかですね、そんなふうに思って、だんだんそういうふうにして病人の人がいたらじゃあ祈りましょうみたいな形で祈っていくと、だんだんとその癒しの賜物が次から次に現れるというその体験をします。ですから私たちがこの12以上のですね、その賜物をガッツギフトを与えられてるんですから、一つずつですね、癒しの賜物からが分け与える賜物とかですね、そういうものをこう一つずつ求めていって、そしてそれをこう実践していくと、本当に自分が与えられたということが体験上分かります。 そしてこの送り出される時はもう尊敬と愛をたくさん受けて、そして必要な品々をこう全部もう島の人たちが用意してくれたということですね。そして3ヶ月後にまた次ローマに向かって出ていくんですけれども、そのローマに到着したそのところにですね、15節で私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオ、ポロとトレス、タベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。その会いに来た人たちも遠いところからですね、こう下の見ると69キロのところ、それから53キロのところからパウロに会いに来たって書いてあるんですけれども、もう本当に苦労しながらですね、そのパウロに会いに来て元気づけたって。パウロはもう本当にこのカイザリアから出発してもう本当に死にそうな目にあった時にこの兄弟たちに会って、もうどんなに勇気づけられたことでしょう。16節、私たちがローマに入るとパウロは晩兵付きで自分だけの家に住むことが許された。3日の後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。こういうふうにしてですね、このローマにそのついて晩兵付きの自分だけの家に住むことが許されて、いろんな人とこう会うことは自由に してもらったんですね。そしてまあ、いろんな人たちが来たときにこう順序立てて、私は囚人として今つながれている身でありますけれども、私は何も悪いことはしていないんですということをこう説明しています。そしてこの神の国がどんな国であるか、そしてイエス様の福音をですね淡々とこう述べていく。もうパウルはこの時にはもう死を覚悟してたと思うんですね。何回ももう死をもう死ぬかもしれない目に遭ってますので、もう死に対してはもう覚悟ができている。だからもう大胆にですね、イエス様の御国がどんなものであるか、それを述べ伝えるという、その役、それも異邦人に対して述べ伝えるというね、そのもうしっかりとしたその使命がパウロにあるので、もう恐れることはなくこう大胆に語る、そのパウロの姿があります。23節、そこで、彼らは日を定めて、さらに、大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。まあ、いつでもそうですね、こういうことありますね。25節、こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウルは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにその通りでした。これはイザヤ書の6章の9節10節に書いてあることを言っています。この民のところに行って告げよ、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。 ですから承知しておいてください。神の子の救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の